皆さんこんにちは。ワイヤード日本版編集長の松島道明です。ワイヤードポッドキャストサイアフアザーツール第16回をお送りします。ワイヤード日本版は2月25日まで開催している札幌国際芸術祭2024、略して SIAF サイアフのイニシアチブパートナーを務めています。このサイアフアザーツールは札幌国際芸術祭2024のキーパーソンや出演アーティストたちをゲストに迎え、未来を拡張するツールとしてのアートやテクノロジーの可能性に迫るポッドキャストシリーズです。今回のゲストはアーティストでサイエンティスト、慶応義塾大学環境情報学部 SFC の教授である脇田明さんです。脇田さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
脇田さん、コンピューターサイエンスをやられていらっしゃいます。あとアート領域でも流体力学や熱力学に基づいた独自のソフトウェアを開発され、科学とアートを横断する映像表現を世界中で発表されてこられています。本日はこのサイアフで展示された作品を起点に、そうしたアートのお話ですとか芸術祭と、いわゆるこう産官学連携のような、そういったその芸術祭のその、発展的なお話についてもぜひ後半でお伺いしていきたいというふうに思っております。早速なんですけれども、今回サイアフでは脇田さん2つ作品を出展されていらっしゃると思うんですけれども、まず1つ目、燃える沼公園で展示中の作品で、果てしなく続く大地の変遷のダイナミクスを 8K 映像と音波合成技術っていうんですかね、で体験できるオーバービリオンズオブイヤーズという作品についてまずお伺いできればと思っています。燃える沼公園で僕も体験させていただいたんですけれども、ものすごい本場、まさに音なんだけれども、それ自体がこう景色をこう作り出しているような、で目の前にはこうさらにそこにこうかぶさるように、なんというんでしょう、没入の極地というか、改めてこちらの作品について少しご紹介をいただけますでしょうか。
ありがとうございます。最初に小川ディレクターからラストスノーっていうテーマのインプットをいただいて、同時にもう一個インプットがあって、燃える沼公園でやってほしいという2つがあったんですよね。その2つがなければ出来上がらなかった作品で、まずその1個目のインプットのラストスノーっていうのが、むちゃくちゃこうインスピレーションをかき立てるテーマ で、去年の雪だったのか、もしくは将来そういう人類史上最後の雪みたいのが生まれるのかみたいなところから発想を広げていってですね、でそれが1年とか10年とか何十年ぐらいっていうのがやっぱり人間の時間軸だと思うんですけど、もうちょっとそれを拡張して、例えば最後の氷河期とかね最後の隕石衝突とか、そういうラストアイスエイジとか、ラストメテオライトフォーリングみたいなところまで広げていくと、どういう世界が見えるのかなみたいなちょっと空想をしてたんですよ。でそうすると、私の映像12分ぐらいあるんですけど、ちょうど地球ができて130億年とかね言われてますけど、仮に120億円ってざっくり気にして、そうすると1分あたり10億年ですよね、
すごい。
で1秒がね1600万年なんです。
まだちょっと想像できないぐらいでかいですね。
そうなんです、で1秒を私の作品は60フレームパーセカンドといって、1秒間に60枚の静止画を表示してアニメーションにしてるんです。ということは、じゃあその60分の1秒の1枚の静止画がだいたい27万年なんで、そうです。そうすると、
ちょうどホモサピエンスが生まれたぐらいな、
まさにそうなんです。つまり人類がというものが生まれて今に至るまでのものが60分の1秒の1枚の絵しかならないっていう話なんですよね
ビッグヒストリーの極地ってことですよね。
そうなんです。だからそういう時に人類って一体どこにいるんだろうかっていう話とかですね、河原温さんのワンミリオンイヤーズっていう作品が僕大好きで、その年を起点に50万年前と50年後の年号をひたすら紙にプリントアウトして本にしてるみたいな、そういうことを今のメディアでやったらどうなるんだろうかとか、そもそも今我々はいろんなグローバルイシューを共有してますけど、広い目で見たら問題はどこが本当に問題なのかとか、あと紛争がたくさん起きてますけど、それで間違って核戦争が起きた時にその次の60分の1フレームはどういう絵になるのかとか、そんなことをいろいろ考えながら、だからリサーチとして作ってったんですよね。最初にコンセプトがあって、それを具現化するプロダクションをするというよりかは、なんかリサーチするデザインとかリサーチするアートみたいな感じで作りながら考えるっていうプロセスをどんどんこう行き来しながらやってって、であんな映像になってったんですけど、
そうか、138億年があそこに、はい、そのワンフレームごとに次がどうなるのかっていうことをリサーチされながら、あれができてい
かれたんですね。そうなんですよね。だから、まあ、あんま自分のやってることはメディアアートとは思わないんですけど、あえてもう一回メディアアート的な側面に戻って、フレームレートとか、それをこう人間がどう知覚して認知していくかみたいなところから、もし10億年生きる生き物がいたら、人間っていうのは認知すらされずに一瞬でこう消えていくわけですよね、と。なんかそういう不思議な感覚を持ちながら、じゃあその地質学的な時間軸で生きてる生き物がいたならば、岩石もぐにゃぐにゃ歪んでるだろうし、世界はどう見えるのかなみたいな。長生きするサメが600年生きるみたいなニュースを見たことがあって、
そうなんです、
深海のサメが、はい、その延長でどんどんこう想像してったんですよね。
だからそのぐらい600年ぐらい生きる生物にとっては見えている世界が違うというぐらい、130億年とかを見れる、ある種の体感させ体験させる視座なのかなというふうにも思いまして、はい、今回ちょっと先ほどご紹介したやっぱりその映像と音っていうものが、その一見不可能に思える百何十億年を自分に体験させてくれる一つのこう、なんていうか、そこをつなげてくれるものだと思うんですけれども、はい、その音波合成技術って一体、あそこではこう水平にあのスピーカーを並べられて作っていて、あれはどういう効果があって、あそこにこう座る人に何をあれは提示をされているんでしょうか。
はい、あれはあの一緒に今回コラボレーションしている NHK 放送技術研究所 NHK 技研さんの持ってる新しいスピーカーなんですね。でよく我々あの立体音響っていうと 5.1 チャンネルで自宅で映画が見れるとか、はい、よく揃ってきてますけど、
ウーハーがここにあって、
そうそうそう、低音が鳴って、はい、ああいうスピーカーにどこからが鳴るかっていうのは、ああいうのはチャンネルベースっていうんですけど、最近あのドルビーアトモスっていう技術が出てきて、それはあのなんて言うんでしょうね、もともとその音楽のデータにどこから音を鳴らすってメタデータをつけておいて、そこから鳴らすときに音を合成して聞かせてくれるんですよね。
はい、
でそういうのオブジェクトベースって言うんですけど、今回出してるラインアレスピーカーは、シーンベースといって、なんて言うんでしょうね、その音の場そのものを全体を物理的にデザインできるんですよ。なんで
その場を物理的にデザインできる、
はいはい、スピーカーがここからここに動いて頭の中に入り込んで5秒停止して映っていくとか、そういう音の世界を物理的にフィジカルに記述できるんです。なんで作品のイントロでちょっと分かりにくかったかもしれないですけど、私が実は詩を読んでるシーンがあって、はい、でその詩が頭の中で脳内に定位して、脳内定位って言って、あたかもヘッドホン聞いてるかのように入り込んで、そこから出ていくと、あとその白い霧のシーンからマグマに移るときに、多分一番前の右側に座っているとですね、はい、音が自分の頭をつんざけて切り抜けていくような感じたりとか、
はい、
そういういろんなあの音響の体験が仕込まれてるんですね。でそれを NHK 技研さんが作られて、で非常に安価に、で矢倉も組まずに設置できるので、その代わりあの人間がどこにいるかってことはあらかじめ決め打ちで作んなきゃいけないんです、ね、
はい、
だからあの背筋を伸ばして、
なんか目の高さをちゃんと揃えてくださいと、
はいはい、で大体 2.5 メートルから3メートルの間になってて、じゃあ3席目に座ると効果は薄くなっちゃうんですけれども、そういうあの新しい技術なんですね。
これ聞いてもう一回全員あそこに戻りたくなると思うんですけれどもあの機材使われるのはこの作品はで初めてなんですか。
ですね、2020年か何かに技研さんのなんか番組にゲスト出演して、そこでデモで見せていただいたんですよね、はい、だ技研さんのなんか年に1回やる、公開日ではそれが体験できるそうです、は
い
は
い、あ、そうですか、はい、じゃあこの作品も今年の、
この作品はねできたらいいねって話はしています、はい、できたらいいですよね、はい、
技研さんぜひよろしくお願いします
ただ燃え沼公園ありきで作ってるので、そこから取り除いてしまうと、まあ、半分命がなくなるというか、そういう作品でもあるんですよね。
燃えれ沼があったからっていうことを最初におっしゃっていて、そこはどういうインスピレーションを、はい、こうイサム・ノグチ設計のあの公園からは、
はい、あの初めにその会場に来た時に、まあ、全体を歩き回って山に登って、登るとあのむちゃくちゃ風強いんですよね、
そこね、そうなんか和やかな感じの山に見えるんだけれども、うん、割と登りがいはある。
そうなんです、はい、で、まあ、全体を見て、で、あの3階にコンセプトとか歴史の部屋がありますよね。でそこで見ていたら、大地を彫刻するとか地球を彫刻するっていうコンセプトを掲げていて、それも20代の後半にあったんだけども、それが全然実現できずに、最後の最後、一番最後の作品であれが実現した場所が燃える沼公園だと。で、亡くなる数ヶ月前に基本設計を終えて、で、その彼らをサポートしたアーキテクト5って人たちに、あとはよろしくって言って、数ヶ月後に亡くなってるんですよね。で、まあ、とてつもないコンセプトで、
はい、
大地というものに人間は本当に営み、痕跡を残せるのかっていう記録とか記憶の問題ですよね。それは、まあ、メディアではあるわけ、メディアアートであると思うんですけど。あとそのゴミ捨て場の上に作られた人間の地層ということで、はい、うん、まあ、それも人神聖とかそういう文脈で人間の記録になるわけですけど、うん、そういうことありきで、あのじゃあ大地の変遷というものを、うん、まあ、今の技術で少しその上に一瞬だけ薄皮のオブラートをかぶせて何か拡張できないかなということを考えまして、で、あの私はいつもアートとサイエンスっていう、
はい、
視座をいつも言ってます、はい、じゃあそこにもう一個なんて言うんでしょう、霊的な霊性と言いますかね、普遍性と特異性、アートが特異性でサイエンスが普遍性としたならば、はい、もう一個その霊性みたいな、
はい、
なんかちょっとその東洋的な鈴木大拙的な、
はい、
そういう視点をいつも入れてるんですけど、燃える沼公園っていうのがそういう霊性を感じる、そういう体験ができる場所だなと思っていて、ただそこのガラスのピラミッドの一個のスペースに空間をインスタレーションで埋めるんではなくてですね、その燃える沼公園に山に登ったりなんとかした上で、あの見ていただくと、なんか抽象的な美とか興奮する体験を超えた何かその有限のもの以上のものを感じられる、持ち帰れる、そういう体験にしたいなと思って作ったものなんですね。人によってはそのなんか途中で現れるものが日本の国旗に見えたり、
あ、はい、
あのマグマのシーンが、うん、イザナギとイザナミの、
はい、あの
国、
はい、
はい、そうですね、
島の世界、
はい、国作りのマグワイに見えたり、いろいろそういうことはいろいろ含めているんですけども、そういう文脈の中で生まれた作品なんですね、はい、で実は見ていただくと、燃える沼公園にあるシンボリックな噴水の周りの円形の樹木とか、
はい、
何かこう幾何学的な彫刻とか、そういったもののエッセンスが実はシーンにいっぱい入っているんです、はい、それはあの見ていただくとそこが重なるところがあって、イサム・ノグチへのオマージュといいますか、今の技術で、そういった思想を私なりに焼いてみたという感じですね。
ありがとうございます、はい、ちょっとこうマグマっていうお話もあって、僕たまたま先週違うポッドキャストをやっていて知ったんですけれども、その木星のこう衛星にイオっていうのがあって、はい、そこは何かこう引力 その潮汐関係で、普段なんかこう波とかがこう満ち潮とか引き潮とかでこう引力でこう上げ下げするんですけど、そこはあまりにも引力が強くて、地盤そのものが、地面そのものが100メートルぐらいこう上下するんですって。でその上下ですっごい熱が生まれて、それでこうマグマが溜まって、マグマが、その本当だったら太陽から遠すぎてマグマなんてないはずなのに、いまだにマグマがあるのはなぜかって言ったら、実はもう地面がこんななってるみたいで、多分それってちょっと僕、あの脇田さんの今回のオーバービリオンズオブイヤーズにもこうあって、でもその流体っていうんですかね、やっぱりアーティストとしての秋田さんの作品って、まあ一つはこう不可視なものをこう、例えば流れとか、そのまあこう音もまあ見えないものなんですけれども、まあ、あとはその先ほど説明では流体とか熱力学とか、まあ、熱っていうのもまあ目ではそのまま見えないんですけれども、何かそういうものがまさにこうマグマのこううねりみたいなものとして、こうもう一度可視化されるっていうよりは、まあ体験される、もう脳の中に直接それがこうビジュアライズされていくようなものがあって、なんか今お話伺ってて、ある種の霊性みたいなもの、霊性ってものもこう見えないものなので、なんかそこと特に面白かったのがコンピューターサイエンスなんかもう本当ご専門で、もともとベンチャーとかもいらっしゃったぐらいの方で、なんかそこの結びつきをどういうふうにこうご自身の中でこう普段こう考えられてらっしゃるのかなっていうのを、
はい、コンピューターサイエンスとかそのプログラミングとかっていうのは私が唯一創作できる手法なんですよね。画家にずっと憧れていました、画家と建築家に、
はい、
はい、で SFC にも牧文彦先生の建築だということで、はい、入ったという経緯があったり、はい、あと父親が、まあ、あまり有名ではないんですけど油絵を描いていたり、 そういう中で何か自分の手で作り出したいと思ってたんです、はい、ところがとても手先が不器用で、綺麗な絵も描けなければ綺麗な立体物も作れないんです。でそんな中大学でコンピューターと出会って、はい、プログラミングというものをやった時になんかその画面の中に普段感じられない質感というかテクスチャーが立ち上がっていって、それが自分が打った命令によって、まあ、コンピューターとの共同作業によってそれが作品と呼べるものに変わっていくプロセスを体験して、そこで何か自由を得た気がしたんです、うん、なので私にとってコンピューターサイエンスっていうのは自分が作る術を得るために向き合ってるっていうのもありますし、で一方でその作ってみるとさっき流れとか熱ってお話ししましたけど、作った後で実際の流れを見るとですね、例えばなんか研究会の合宿とかで例えば江ノ島とかでねこもってプログラミングするわけです。でその時に粒子の流れをプログラミングしてから実際の海辺に行くわけですよね。 とてつもないそのコンピューターではもうとても追えない規模の数がそこの粒子が存在していることが分かって、はい、もう涙が出てくるぐらい感動するんです。つまりコーディングによって世界のなんか営みを物理学的に少しだけかじって、で実際にそこにダイブしてみると世界の解釈が変わって深く見えてくるんですね。
なるほど。
再解釈するために、はい、作るっていう
そういう
位置づけでコンピューターサイエンスと向き合ってるんですよね。
それは自然を例えば今の言葉で言うとこうデジタルツイン的に再現しようっていうよりはその自然のそのもうなんていうか再現しようのないものになんか取っかかりを作るためにここで作ってるっていう。
そうなんです、そうなんです。ちょっとだから水方熊楠的なプログラミングといいますかね、
は
い、
膨
大な自然をちょっとかじるためにコンピューターサイエンスをやって、あとはそこでこう気持ちよくなってるっていうだけなんですけどもそういうアプローチですね。
続けてもう完全に興味のままに伺いたいんですけど、そういう意味で言うと、まあ、例えば霊性と物性みたいな言い方とかあると思うんですけど、今こう、はい、それこそこうアップルのビジョンプロとかが出て、うん、人々はそのコンピューターなりそのデジタルの空間に物性みたいなものをこうどんどんどんどん再現しようとしていると思うんですけれども、うんうんうん、アーティストとしての脇田さんってどちらかというとこう見えないものを見えないままっていうか、うん、そのなんていうかこう物として提示するというよりはもうちょっと経験とか霊性側に近いところで表現をされてこう体験をさせていると思うんですけれども、はい、なんかデジタルの中での物性みたいなものってなんかどういうふうに捉えてらっしゃいますか。
はい、それはすごくテーマの一個でフィジカリティですね、物性と英語にすると。それがデジタル的だからこそあるフィジカリティってあると思うんですよ。ウィンドウの上下関係とかならではの 3D のこの浮遊感覚と実際の物理空間のズレとかで、やっぱり今の若い人に多分向き合っているとかなんか感じるんですけど、コンピューターの中のフィジカリティに慣れていて実際の世界がそのように振る舞わないことに対するフラストレーションを感じているというか、そういう実際にデジタルツインみたいなのが出てきていて、はい、実世界志向のサービスがデジタルなフィジカリティを真似して進化しているような、うん、そういう印象を受けるんですよね。
それはデジタルからフィジカルに戻ってきているとか返しているフェーズになっている。
はい、
もう子供とかやっぱりテレビとかスワイプしようとしだしますもんね。
実世界を全部スワイプしたいっていう欲求とか、ウーバーのように何でもオンデマンドで呼びたいとか、で事実自動運転とかそういった通信技術もそっちに進化してますし、なんで最初はねマウスもなんか、エンゲルバートが考えた時に 3D の空間をクルーズするとか、ゼロックスパークでできた、ね、GUI も机の上の物理空間をメタファーにとかって言って、はい、一回バーチャリティに行ったんだけど、はい、それが新しくなって我々の世界に跳ね返ってくる、はい、多分そういうことを繰り返していくと思うんですよね、うん、多分マークワイザーが言ったユビキタスコンピューティングなんていうのもそういう概念でしたし、はい、で今度またビーイングデジタルとか言って中に入ったり、
うん、
デジタルツインって言って同期取れたりっていう繰り返して人間のフィジカリティがどんどん拡張されていくんだと思うんですよね、
うんうんうんうん、
だから道具が人間をシェイプし人間が道具をシェイプするって偉い人言いましたよね、忘れちゃいましたけど、そういう関係が今起きていると、
うん、
そういうすごい稀有でエキサイティングな時代を生きてるなっていう感覚は しますよね。ビジョンプロも早く体験してみたくて。
という中で、まあ、何でしょう、まあ、今回このサイヤファーザーツールというポッドキャストをこうやらせていただいていても、こう、まあ、アートっていうものを語っている時にこう体験みたいな、体験性みたいなものってやっぱり一つすごくこうキーワードになっていて、うん、で、まあ、今お話を伺ったそのオーバービリオンズオブイヤーズっていう、まあ、モエレの展示はもうまさにそうだったと思うんですけど、ちょっともう一つ地下街で、札幌の、地下でクライマティックリフレクターという、はい、あの作品をこちらも作られていて、気候変動と消費をめぐる問題意識に基づき作成された人々の気候変動への能動を可視化する装置になっていますということなんですけれども、
これはもともと背景は三菱電機 の、はい、の統合デザイン研究所っていう場所が大船にあるんですけども、はい、その方々と4年間共同研究をしてきまして。
そうなんですか、はい、僕ランニングのコースですとか言った
それ本当ですか、
はい、すいません全然関係ないことです、はい、でも4年もやれてらっしゃったんです
ね。そうなんです、はいはい、で皆様とそのビッグデータを可視化する、で普段あの辺りって本当にすごくハードな研究も一緒にされていて、例えば彼らがデザインしても発電機とかエレベーターとか日本のインフラをデザインされている方々なんです、はい、でそういう方々がそこから生まれるビッグデータを、うん、どう扱っていいかという中で、まあ、アートとサイエンスの視点を組み込んでビジュアルするということをしたいので知見をトランスファーして、いくみたいな形で共同研究をずっとしてまして、で、まあ、エレベーターの動きとかオープンデータとかいろんなものを使いながら作品を作ってきたんですけども、最初いろいろ教えてあげてるつもりなんですけど、次第に彼らが成長してきて、まあ、デザイナーさんですから積み上げでコツコツと作っていくわけですよね。とてつもなく素晴らしいものを作って、うん、今度私たちが教えていただいてるみたいな半額環境の関係になってきましてね、まあ、ここまで来たんならもう外に出してみましょうということで、ちょうど去年アルスエクトロニカフェスティバルに参加して、はい、データアート&サイエンスってプロジェクトがあったんですよ。でそこでデータアートとデータサイエンスをくっつけるみたいなアプローチで、はい、で IPCC ってございますね、気候変動に関する政府間パネル、
はい、政府間パネル、はいはい、
あれのデータを使って何か作品を作ってくださいって言われまして、でその雪氷圏っていうクリオスフィアって雪が溶けてで蒸発してみたいな地球上の水の循環を専門に扱うグループがあるんですけど、そこのデータを使って何か可視化しましょうみたいなことをやりまして、そこから少し気候変動ということに自分で意識的に調べるようになったんですね。でいろんなオープンデータが世界中で公開されていたり、そのアクティビストもいっぱいいたり、で SNS にもそういう投稿がたくさんあって、で本気になってる人もいれば、それをなんか消費しちゃってる人もいるようで、昔からやっぱエコとかロハスとか、なんか本来消費すべき対象じゃないんだけど、それを消費してなんかこうスコアを稼ぐみたいな、そういう人々がいて、でも自分自身も結局それとあんま変わらないところもあって、実際作品を作ってる自分が好きでデータに触れてるのか、本当に問題意識を持ってデータにアクセスしてるのかわからない
です。呪文されるわけですね。
そう、そうなんです、そうなんです、はい、でそういう可視化の作品を作ってみんなで相談してたんですね、学生と。そしたらそこにの教室になんかカメラがあって、はい、外部にとネット会議するための部屋のカメラが上についてまして、それの映像を手元で確認できたんです。でそれがちょっと古いモニターだったらしくて、少し動機が取れてなくて粗い映像になってたんですね。でそれを見たら、自分たちが学生と数人と一緒にその背景に気候変動の可視化を背景に相談している絵が映ったわけです、
はい。
それを見たらなんかそれがね、なんか地球防衛軍のようにも映りかつもう取り返しのつかない映像背景に食事をしている最後の晩餐のようにも映り、
あ、ポエティックですね。
そう、ポエティックだったんです。でそういう状況を見て、能動と受動の間みたいなね、感じな気がしたんですよ。それで自分がまた盛り上がって作ってるみたいな。で中道体ってなんかここ数年、
国分光一郎先生が、
はいはい、やってますよね、でアートの世界とジェフ・クーンズなんかがゲージングボールって作品を作って、過去の有名な絵画の前に、青い金属の磨き込んだ玉をくっつけるんですね。すると見てる方は作品を見てるより実はそこに映ってる自分も見えるわけです、
はい、
なんでアートを見てるのかアートに映ってる自分を見るのかみたいな、そういう中道体的な態度っていうのがあって、で気候変動も まあ、もうちょっと深く見てみると、気候や地球に対して何かいいことをしてあげましょうと言いつつ、その気候と自分は分けられないものじゃないですか。だからその気候に対していいことをしてあげるというのは結局自分に対してしてあげることでもあって、その再帰的な関係があるわけですよね。そういったものが非常に中道体的だなと思いまして、でキネクト、リアルスキャンを置いて、はい、そこに見てる人を全部取り込んで、気候変動の中に入れちゃうわけです、
ね、はいはい、
ですから気候変動のビジュアライズを見てるんじゃなくて、気候変動のビジュアライズを見てる私を見るっていう、そういうコンセプトで作ったものなんです。
あ、展示が始まった日にちょうど脇田さんとか小川さんがこうやってる
のを
ちょっと後ろから、はい、拝見していました。あ、アート作品としてそこでこう中道体的に自分も入ったその再帰性の中に入ってるっていうことと、うんうん、まさにその気候変動の問題そのものっていうのも、ものも、はい、とがこうパラレルに提示されているっていうことなんですね。
そうなんです。いろんなオープンデータを使って NASA のオゾンワッチとか、
はい、
ワシントン大学の応用物理学のデータとか、いろんなデータを使って、そこで対話の場を作ろうということで円環状に椅子を置いてですね、ノートを配って、例えば100年後に食べられなくなっている食材はみたいので大喜利していただいて、はい、それをお互いにこう配りながら対話をするみたいな、そういうことも少しチャレンジしてみたんです、ね。
今のお話を伺っていると、多分その三菱電機さんとやられたのは多分 SFC でも関わって、だから脇田さんは今アーティストとして来ていらっしゃるので脇田さんなんですけれども、まあ、SFC で言えば脇田先生で、もう学部長もしばらく
やってました、
はい、やられていて、はい、そういった意味では、まあ、例えばビッグデータどうするんだっていう時に、うん、まさに先ほどおっしゃったように、じゃあそのサイエンスと、まあ、それをサイエンスとして捉える、アートとして捉える、まあ、それをどうつなげるかっていうところで言うと、なんかそのやっぱり脇田さんのアーティストでもあり教授、そのアカデミーの中にいらっしゃって、まあ、かつ、まあ、今回ではその三菱電機さんだとか、あるいはその NHK の技研もやっぱりまあずっとそのメディア技術っていうものをこう日本で一番先端的にやれ、シンクタンクだと思うんですけれども、はい、なんかそういう中から生まれるもの、まあ、それがアートでもあり、まあ、今回みたいにこう社会課題みたいなものに対して、うんうんうん、アクセスしているものであり、なんかそこからどういうことを脇田さんとしては期待されて、そういう座組みをされていらっしゃるんですか。
基本的に、まあ、なんか漂流してるっていうか
漂流してる
たまたま出会った人たちで、
はいはいはい、
たどり着くとこにたどり着くだろうなみたいなドリフト感はあってですね、なんかこうゴールがあってそこに向けて私からアクセスするとかそういうことはほとんどないんですね。
そうなんですね、
はいはい、で基本的にお会いする方々もかなり遠い距離にいる方が多くて、まあ、三菱電機さんもそういう固いものをやってらっしゃいますし、 NHK さんも民放とか公共とは何かってことをカチッとやってらっしゃいますし、対してアカデミックで一番なんかこうフリースタイルのような場所にいてですねちょっと遠いところにいるわけですよね、そのねじれの位置みたいに。そういう人たちがこう交わった時に新しいものが生まれる可能性があるんじゃないかと、そういう異質なもの同士の方が何かアップルマンゴーじゃないですけどね、佐々木忠さんが言ってる津軽のリンゴと沖縄のマンゴーを組み合わせると甘くなるみたいなね一番遠くにあるもの同士が合わさると、何か濃くなるとか新しいものが生まれるっていうようなことを勝手に信じていて、それこそワイヤードで、ね、掲載していただいた小室哲哉さんとのインタビューも、はい、2016年だったかな、
はいはい、
あの時も一番遠くにいる人みたいな感じなんですよね、は
い。いや、記事ワイドの記事になっているのでぜひ読んでいただきたいんですけれども、でも富田勲さんでつながった。
そうです、そうです、はい、たまたまなんですよね、
はい、
たまたま富田さんがその年の6月に亡くなったので、はい、シンセサイザーっていう文脈で今面白い人っていうので、うんうんうん、まあ、かつ日本人アーティストってことでお話しさせていただいて、うん、意気投合したんですけども、
はい、
そういう私のコラボレーションって基本的に遠くにいる方が多いんですよね、
は
い、企業とのコラボレーションも、
うん、
国とやることはほとんどないんですけど、企業とやるときはやっぱり私ですかみたいな
方
からお声掛けいただいて、そういう人の方が面白いアウトプットが出るっていう感じなんですよね。
なんでしょう、まあ、ワイヤードをやっていても あのよく、まあ、仲間入れていただくのは、例えば企業とアカデミアで一緒にこれ研究して、例えば何ならそれの社会実装なり、うん、まあ、あの製品化なりそういうことまでやりたいんですよっていうようなプロジェクトって多いと思うんですね、
はい、
でもやっぱり脇田さんの場合それが最後この札幌国際芸術祭だったりこうアルスに行ったりっていうそのアートとして最後がこうアウトプットになっていくっていうのって、うん、
はい、
あのなかなか珍しいんじゃないかなと思っていて、そこの企業はそこら辺どういう温度感で毎回来るんですかっていうのもあるし、なんか何ならやっぱ商品にしたいとかそういうのある時に最後はアートで、しかもね体験型だとやっぱりそれ最後持って帰るとか誰かに売るとかできないで、ただ単にこうそこだけっていうことになってしまうものっていうのが、なぜその回路がありえるのかとか、今後そこにあるその可能性みたいなものをこう脇田さんとしてどうご覧になってるかっていうのを、
はい、最初のお話するときは大体あのアートをアウトプットにって話じゃなかったりするんですよね。
なるほど、
はい、あの、はい、特許ですとか、
は
い、もっとその製品化ですとかそういう話が多いんですけど、それをこう騙し騙しですね大きく見ると目的は実現できてますよねみたいな話をして好きな方向に持っていこうということをいつもしています。
じゃあもうあの脇田さんの力技がそこには一つ、
はい、あの詐欺師みたいなことをしていて、あのというのが一個と、あとは何だろうな、もうあの学会とか、あと、まあ、あの製品化に向けたエンジニアリングとか開発ってやっぱり企業がすごい地位を持っているので、大学に求めるものってのはもうちょっとそこからずれてるんですよね。よくあの企業との共同研究で大学で言われているのが3つあって、まずその人でやってるっていう実績の名前が欲しい、あとそこの優秀な学生が欲しい、で最後はまれに研究成果が欲しいっていう、どれかなんですよね。私とやる人を見てると、まあ、研究成果欲しがる人いなくて学生狙いかなみたいな、大体そういう人が多いんですけど、まあ、そこを逆手にとってですね、あの私は企業の皆様の技術とか資金をうまく使わせていただいて、空気投げのようにちょっとアートに向けようということをいつもしてますよね。
逆にあれはその一回アート作品として着地した後に、そこから企業へのフィードバックみたいなものっていうのはこうどういうふうに設計されてるんですか？
報告書は書きますよね。あのその当初求められる仕様に対してどういうプロセスを経てどういう結果になったかっていう、そこはだから本当にリサーチするデザインのメソッドと一緒で、過程をしっかりドキュメントにしていって、こういう議論があってこんなプロトタイプがあってここに至ったよっていうドキュメントは比較的しっかりと作って出すと、あとは何でしょうね、その開発の方よりかはやっぱ研究所の方が多いので、研究所自体が何て言うんでしょうね、その新しい方法とか新しい何か発見を求めていて、そうするとアートだとそれが何か生まれやすいんじゃないかなと思ってらっしゃると思うんですよね、多分ね。まあ、そもそも大学に来る時点で企業ではリスクが高かったり収益が見込めにくいものを、短期的に見込めにくいものを多分やってると思うんです。でその前提として、じゃあそこをもうちょっと、推し進めると、まあ、大学がやったことですからって言えば最後収められるのもあって、まあ、比較的まとめやすいのかなって、こうアウトカムとしてたまたまこうなっちゃいましたみたいな、ただ当初の目的もある程度は果たせますよねっていう、
ある程度企業としてこの技術をこう世に出したい、でも商品化じゃないっていう時に、まあ、それの願いもある種こう成仏させてあげられるし
そうですね、
でもかつそれで作品を作ってる時に、はい、あこういう使い方あったのかとか、はい、あこういうことになるんだみたいなところで企業の側に何かしらこうフィードバックを、だから逆に言うと、もう作品ができてる時にはもうそれフィードバックし終わってるっていう可能性もある
ってことなんですかね。ありますね。で実はちょっと真面目な話をすると、はい、やっぱり人が宝だと思っていて、アーティストであると自分自身をメタ認知するというか、プロセスがアートの行為であるっていうふうに仕向けようとしています。だから企業の中に今インハウスデザイナーって今当たり前になりましたけど、はい、インハウスアーティストがたくさん増えてほしいなと、それを名刺の中に書いてもいいような、そういう時代になってほしいと思ってるんですよね。そうするとやっぱり自分で気づいていただくというか、そういうプロセスを経ることが大事で、そうするとやっぱり数ヶ月じゃ無理で数年かけて一緒に対応して、そのものの考え方とかそこらの生態系の魅力とか そういったものにこう少しずつこう知らない間にこっちに引っ張ってるっていうかですね。
なるほど、
ね。なんかそういうことを介して、はい、あ、私がやってることってアートでもあるんですねっていうふうにこう気づいてほしいというか、そこは あんまり言わないですけど、すごく気にしてるところですね。
そう、脇田さんご自身もやっぱりそうやって影響されてきたからっていうのはあるんですか？
あ、そうですね。私がいた KOSFC というところはちょっと変なところで、ちょっと 今はちょっとまともになってきましたけど、人事面接の時、今でも覚えてるんですけど、なんか15人ぐらいの偉い人に囲まれて、もう自然科学はもういいって言われて、社会科学か人文科学をやりなさいって言われたんですよね。つまりそういうふうに脱皮しないと、もしくはコスプレしてなんか着替えないと、うん、もう次の雇用はないよみたいなプレッシャーが来るんです。で、今はちょっと分かんないです。私が入った頃は、はい、20年前はそういう感じだったんですよね。サバイブするために一生懸命こう新しい分野を探したり、はい、ディシプリンを自分で作ろうとしてきた世代なんです。なのでそれが当たり前というか、気づいたらそういう生き方になっていたと言いますかね。
だからそれをこう今回企業と、まあ、SFC としてもそうですし、アーティストとしてもそうですし、でもそのアーティストの部分から企業の中の人を脱皮させるっていうところが一つだから、そこがもしかしたら脇田さんのもう一つのアート作品じゃないですけれどもそういうのを作り出してるっていうことですね。
なるほど。
いや、はい、でもあっという間だったんですけれども、そういう意味でちょっと改めて、まあ、このサヤフ自体は放送される時にはもう終わっているんですけれども、はい、まあ、ちょっと最後に改めて今回サヤフで今日ご紹介させていただいたような2つの作品を作られて、まあ、展示されて、まあ、さまざまなリアクションもあったと思うんですけど、それサヤフいかがでしたかっていうことと、はい、まあ、今後次こういうことやりたいみたいなのを最後にちょっとお話伺えるでしょうか。
いや、ありがとうございます。これはいくつか都心部ではないところの芸術祭にも参加させていただいたことがあって、そこでの経験と比較しますと、やっぱり参加している人たちのバラエティがすごいというか、松島さんみたいな人は普通の芸術あんまりいらっしゃらなくていえいえ、そういういい意味です。いわゆる現代作家みたいな方が多いんですよね。で、前日まで作品作ってて間に合わないとか言ってる絵がたくさんあるっていうのがいろんな地方の芸術祭なんですけど、ここはそうじゃない、いろんな企業の方も本当に多いですし、そういう編集オーサーシップを持った方も多いですし、あと市役所の方がすごく最初からしっかりコミットしてくださって、真剣にやってらっしゃる、
はい、
なんで関わる人の人種の多様性というのがすごいですよね。あとやっぱり雪っていうのがすごいっていうか、アートやる以上社会的な何かメッセージをみんな持ってるわけですけども、雪っていうそういう人間ならざるものも組み込んだ社会を考えざるを得ないっていうんですかね。パンデミックもありましたけど、なんかそういうポストパンデミックな社会を考えていく上ですごくいい場所なんだなっていう。社会ってね、もともと社って神様を中心にしたコミュニティらしいんですけど、雪とか細菌とかそういう小さきものも含めた社会をもう一回考えざるを得ないなっていうのは感じてるんですよね。なんでそれを改めて、萌沼公園なんて普通に公共交通期間で行くとバス停から10分ぐらい歩くじゃないですか。でそこで遭難しそうになるみたいなそういう経験を踏まえると、はい、本当にすごく一個一個が貴重で、体でもってそれと向き合うことができたっていうのが2つ目ですかね、うん。
そういったやっぱり札幌ならではので、まさにその人間ならざるものも含めたこのフィールドっていうところでこう作られていく、まあ、芸術祭でもあるし、今回作られて、またもし3年後あったら、なんか脇田さんまたそういうのを、
そうですね、ぜひやってみたいなと思いますね。ただまあ、準備が大変だったなっていうのもあって
そうですね、はい、
パートナーを見つけて、はい、お金の話をしたり機材の話をしたりっていう、その準備がとてつもなく長くて、それに対して芸術祭の期間が短かったので、もうちょっと長いと嬉しいなとかですね、なんかそこから新しい利活用をもうちょっと提案して、市民の方や北原と対話した結果、それにリアクションを今度次の芸術祭でまた出すとか、そういうことができたらいいなと思ってますけど。ね、
ぜひじゃあちょっと次回あるとしたらオファー今すぐ脇田さんにしていただきたいということで、お時間来てしまったんですけれども、今回本当に2つ作品出されて、もう本当に圧倒的な体験をこのサヤフの中でも作っていらっしゃった脇田さんにじっくりお話をこうやって伺うことができて、もうすごく幸せな時間でした。改めてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。皆さんもありがとうございました。